それでは本日与えられています聖書の箇所を読みいたします。ローマ人への手紙16章27節になります。よろしいでしょうか。それではお読みいたします。知恵に富む唯一の神にイエス・キリストによって栄光が常しえまでありますように。アーメン。以上の箇所から神に栄光があるようにと題して教科先生がメッセージしていただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。いよいよ12月でこの本当にクリスマスの時期を迎えたんだなということを思わされますけれども、本当にそれぞれ健康を支えられて本当に良きクリスマスを迎えることができればと願っております。今日はローマ人の手紙の最後のところです。長い、結構長いローマ人の手紙ですけれども、本当にこの最後の言葉となりました。ここでの終わりということですが、パウロはこのローマ書をこの27節の祈りを持って、閉じております。特に神への賛美と称栄を持ってこの書を閉じるわけであって、感慨深いものがパウロにもあったかと思います。このところからですが、まず第一はここで神について語られます。ここで知恵に富む唯一の神にとあります。知恵に富む唯一の神。さて、神はどのようなお方であるのかとなれば、先週も少し触れましたが、多くの言葉が返ってくるかと思います。聖書を見ても多くの言葉で神ご自身がどのようなお方であるかということが語られております。愛の神、あるいは義なる神、あるいは罪を裁く神、慰めに満ちた神、それぞれ多く出てくるかと思います。おそらく皆さんもそれぞれこれまでの信仰生活においていろんなことを経験され、その経験の中でそれぞれ感慨深い神について、神はこのような神だと感じるところが多くあったと思います。ではこのローマ書を閉じるにあたって、パウロは神をどのような言葉を持って語り閉じているのかなとなります。ここでは2つの言葉が語られています。そしてそれはパウロがローマという土地にある教会に、そしてこのローマ書においてこれまで語ってきた事柄、それとも関わっております。まずここで神は唯一の神であるとあります。神は唯一、聖書の教える神は唯一の神であるということです。旧約聖書の中においても宣言されています。神は唯一であるということは聖書の本当に大切な宣言でした。それは聞けイスラエル、主は私たちの神、主は唯一であるとあります。ローマには古くからの信仰、特に、ローマ神話もありました。ですがローマは世界帝国ともなり、また多くの民民族が入ってくるわけですから、他国の信仰も受け入れ、そしてそのために国際都市でもある世界の中心でもあるローマにはさまざまな信仰がそこに入り込んでいました。ギリシャ神話、あるいはエジプトの神話、いろんなものが入ってきました。それだけさまざまな神についてのそれぞれの思いがありました。ローマに先立つギリシャの町をパウロが伝道旅行した時もそうでした。パウロたちはギリシャのアテネに入ったわけですけれども、アテネの町には数知れないほどの多くの偶像があり、その偶像の神々を目にしました。そしてその中で彼は語り始めるわけです。 聖書は記しています。パウロはアテネで町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを覚えたとあります。アテネの町に入ると偶像がいっぱいであるのを見て憤りを感じた。そして彼は天地を作られた唯一の神について語り始めたわけです。同じことはこのローマの町においても言えたと思います。いろいろな信仰があり、ローマ神話やギリシャ神話やエジプトやらいろんなものがある。その中にあってローマのクリスチャンたちには神は唯一だということを強く覚えさせるものでした。このことは日本においてももちろん言えるかと思います。日本には古来からのそれこそ神道のようなものもあります。あるいは仏教も入ってきました。日本ではそれこそ八百万の神々と言われるわけですが、確かに自然の山や海、あるいは古い大木、大きな岩、そういったものも神とされたりしました。また昔のこの偉人と言われるような人々も神ともされました。菅原道真しかり、あるいは平将門しかりでもあるかと思います。そのようなこの日本において神は唯一であるということは語るべき大切な、やはりローマと同じようにメッセージであるわけです。そのように神は唯一の神であるということをまずここで強く語ります。そしてもう一つの神については知恵に富む神とあります。知恵に富む神、神は全知全能の神ですから、知恵に富む神というのは、それは当然だと言えます。ですがそのように表現されるのは、やはりこのローマ書においてパウロがずっと語ってきた事柄の背景がやはりありました。それは人の救いのために、特に異邦人の救いのために人知を超えた計画を持って働かれた神の知恵の深さということでした。このローマ書の以前にも見たところですが、11章の33節にはこうありました。ああ神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知りがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょうとあります。その十七章のところでは既に見たわけですが、ユダヤ人から見下され、神から呪われたものとさえ見られていた異邦人が救いに導かれるという、この異邦人の救いということが語られていました。これはやはり人間の知恵では及びもつかないことであり、その驚きの中で神の知恵がやはり賛美されていました。このような神の知恵は私たちの人生においてももちろんあります。私たち人間の知恵や計算ではとても及びもつかないことがあります。時に私たちの目には不幸としか見えないことも起こります。ですがそのことを通して神はその知恵をもって素晴らしいことを成してくださるわけです。今私たちの目にはこれは災いとしか見えない。そのことが実は神のご計画の中、御心の中では着々と幸いへと導かれていくものでもあるわけです。支援の中においても一生良いもので満たすとありますけれども、そのように神は神の知恵の中で全てのことを働かせ益とし、そしてそのような神の知恵ということを、神の配慮ということはしばしば後になってよくわかるということがあります。その出来事のただ中においてはなぜとなりですね、なかなか分かりえないことがあります。でも後から振り返るときに、ああそのように神は知恵を持って最善のことを成してくださったと知り、また神の知恵を賛美するものでもあるわけです。 もちろん神を知らない人々にとってはそのようなことはいやいや偶然の産物だというかもしれません。あの有名な西洋が馬のお話のようでもあるわけですね。要塞のそばに一人の老人が住んでいた。その老人のですね、この大切な馬がある時逃げ出してしまった。大切な財産だったわけです。すると村の人々はその老人に言うわけです。大切なあの馬が逃げ出して残念でした、災いですね、というわけです。でも老人はいやいやというわけですね。これがどのようになるかわからないというわけです。まあ、するとしばらくすると逃げ出した馬がこの別の美しい綺麗な馬を連れて帰ってきたわけです。すると村の人々はやはりまた言います。なんと嬉しいことでしょうか。でも老人はまた言うわけですね。いやいや、これが災いになるかもしれない。すると大事な息子がその馬からですね、落ちて大けがをして本当に体が不自由になってしまったわけです。村の人々は言うわけですね。なんと不幸なことかと。でも老人はいやいやというわけですね。でやがて国に戦争が起こり、村の若い者たちは戦争に駆り出され戦死するということがありました。ですがこの老人の息子はこの体が不自由ということで戦争に駆り出されることはなかった。まあ何が幸い、何が災いなるかわからないというわけですが、まあ確かにうなずけるところはあるのかもしれません。ですがこれは単なる偶然の産物、成り行き任せともなり得るわけです。ですが私たちの信仰者にはとってはそこには神の知恵があり、神がその知恵と御心の中で最善へと導いてくださる、そのことを信じるわけです。その神に信頼して委ねるとき、確かにことはなるということでした。まあ、こうしてパウロも語りますが、私たちの信じる神は唯一の神であり、そして人間をはるかに超えた天が高いようにとありましたが、そのような知恵に富む神である、そのことをですね、もう一度覚えたいものです。そして次に第2には神にということがあります。ここで神にイエス・キリストによって栄光が常しえまでありますようにとあります。パウロはここで祈るわけですが、まず一つは神に栄光があるようにと祈りでした。クリスマスの時に天使が賛美しました。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上では平和が御心にかなう人々にあるようにと賛美しました。神に栄光があるように、それが私たちの願いでもあるわけです。私たちは確かに人間は自分の栄光を求めます。人々から称賛されること、あるいは褒めさされることを求めます。そして褒められるといい気持ちにもなり、大いに喜びます。ある病院に行きますとですね、そこの院長がその働きのゆえに総理大臣から表彰された写真が大きく飾られています。また海外の大学から大変な表彰をですね、こう受けたことを、それを写真やあるいは映像で流されていました。まあ、その方が自分の栄光を求めたということではもちろんないでしょうし、また決して悪いことでもないわけですけれども、まあ、それはまた病院の信頼ともなったりもしています。ですがそれにより人々はその人を称賛し、その人の栄光ともなり、それを褒めるかもしれません。そのようなことは世の中では見られるわけですが、キリスト教会においても時にはそういったことが行われたりもします。でも私たちはどのような中においても、私たちは神の栄光を求めて生きるようにと勧められています。ですからもし私たちが何かを成したとしても、そしてそのことをですね、なさせてくださった神に栄光を期すということが大切なことでもあるというわけです。有名な言葉ですが、恥は 我がもの、栄光は神のものという言葉があります。私たちが何かを成し、人々から褒められ、もし称賛されたとしたら、その時があっても確かにそれは誉れであり、また嬉しいことでもありますが、でも自分に栄光ではなく、そのようなものとなしてくださった神に本当に栄光を期す、神を褒めたたえるということが大切でもあるわけです。ある方は少々ひねくれていると言われそうですけれども、こんなことを言うわけですね。誰かが自分のことを、私のことを褒めてくれるときには、ああサタンが囁いていると思うというわけです。まあそこまで言うこともないのじゃないかとなるわけですが、人々からの称賛は確かに大きな誘惑の種、誘惑の時となるのも事実であるかと思います。ウェストミンスターという教理問答の第一は、使徒の主な目的は何かと問い、答えとしては、使徒の主な目的は神の栄光を表し、神を喜ぶことであるとあります。まあ、それが信仰者の生き方であり、神に栄光が常しえまでありますようにということでした。そしてまたこれはこのところで、キリストにより神の栄光がありますようにとあります。キリストにより神の栄光があるように、どういう意味なのかだともなります。わかるけれども、じゃあどうなのか。聖書の他の箇所ではこのようにも言われています。キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために、私たちの罪のためにご自分を与えてくださいました。私たちの父である神の御心に従ったのです。この神に栄光がいよいよ限りなくありますように、アーメンとあります。そのところでは、キリストは私たちを罪から救い出すためにご自分を身代わりとされた、十字架にかかられた。そしてそれは父なる神の御心に従ったことである。ですから父なる神は私たちを罪から救うために、子なる神キリストを与えてくださった。その父なる神に栄光があるようにという祈りでもあるわけです。この救い主イエスキリストを与えてくださったゆえに、神を褒めたたえるということでした。こうして私たちの救いのために、人間の知恵を超えた計画を持って御業を成してくださった神に栄光があるように、そのような賛美と祈りを持って閉じるわけです。まあ、こうしてローマ人の手紙を終えることになるわけですが、本当に長く、また時にはですね、どのような意味なのかと考え込むような箇所もあったと思います。ですが、大切な信仰の土台となることを確認させるような箇所も多くありました。また言わんとすることがよくわかり、また私たちを大いに励ます箇所もあったかと思います。昔よくキャンプにおいて言われたことですが、聖書を読んでいて分かりにくい、分かりづらい箇所にぶつかったときには、そこで読むのを諦めて聖書を閉じてしまうのではなく、そこは飛ばしてもよいので、諦めないでさらに読み続けてほしいということでした。そして例えられたのは、例えば魚を食べていて、片方の身から食べていて骨がある、骨にぶつかる。じゃあ食べにくいからといってそれで捨てる人はいないだろうというわけです。それを裏返すなり何なりしてまた食べる、骨を取り除いて食べる。同じように難しいところがあっても捨てるのではなく、一旦置いておいて読み続けるようにということでした。確かにその通りであり、そして後になって信仰生活を送る中で、さまざまな学びや経験の中で、あ、これはそういう意味なのかと実感し分かる時もやがては来るわけです。このローマ書ですが、最後にある有名な牧師の言葉を引用させていただきます。それは、さて読者の方々、パウロが書いた順序に従って 次のことを進める、このロマ書のことで進めているわけです。第一に神の律法において自分自身を誠実に見つめ、そこにあなたの裁きを見よ。第二にあなたの目をキリストに向け、そこに圧倒的な憐れみと最も深く愛してくださる父なる神を見よ。第三にキリストはその贖いによってあなたが再び神を怒らせることのないようにされたことを心に留めよ。またあなたを清めたのは豚のように古い泥の中に戻るのではない、新しく創造されたものとして肉の思いではなく神の御心に従って新しい人生を生きるべきである。勤勉であれ、自らの怠慢と感謝のない心によってこの愛と憐れみを再び失うことがないように、そのような言葉を残しておりますけれども、まあ、私たちロマ書を終えるにあたってのまた勧めの言葉であると思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの深い恵みを心から感謝をいたします。あなたは唯一の神であり、知恵に富む神であり、また全てのことを導かれましたが、私たちの歩み、人生においてもあなたが本当にその知恵を持って私たちにその最善のことを出してくださることを信じて感謝をいたします。私たちの知恵をはるかに超えた本当にそのあなたの知恵を持って日々私たちの他を導いてください。私たちの人生が、私たちの歩みが本当に自らの栄光を誉れではなく、本当に神を褒めたたえる、神を賛美する、神に栄光を期す、そのような日々であることができますよう、どうぞ導いてください。お一人一人のその置かれたその職場や家庭や学びにおいてもそのことを成してください。すべてを感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。